それではこの朝は偶像礼拝を避けなさい、偶像礼拝を避けなさいという題で、御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちはパウロがイスラエルの過去の失敗の例を挙げて、コリントの人々に今立っていると思うものは倒れないようにしなさい、今立っていると思うものは倒れないように気をつけなさいというのを見ました。イスラエルの過去の失敗とは、彼らの大部分ですね、もうほとんど大部分がエジプトでの奴隷の状態から解放された後、救われた後、自由にされた後に荒野において滅ぼされたということですね。なぜ彼らはそのようにして滅ぼされてしまったのか。それは悪を貪ったからだって。むさぼるとは、その満足することなくずっと欲しがるっていうその状態ですね。悪をむさぼったから、つまり彼らは心の欲するその救われて救ってくださった神様、あなたの御心は何ですか、どうやって歩んでいけばいいですかじゃなくって、私が欲しいものは何なのか、私がどうして欲しいのか、心の欲するままに悪をむさぼり続けることで、偶像を崇拝者、偶像を拝む者、寛容を犯す者、主を試みる者、つぶやく者となり、自分たちを救ってくださったお方を退けたからですね。信じていたのにそうなったんではなくて、結局はその心をむさぼることで、自分を優先することで信じていないわけですよね。そのようにして主を退け、自分を選んだ、自分を愛したということです。そのようにして自分たちを朽ちない冠、永遠に朽ちることのないこの救いとしての冠を受けるにふさわしくないものを、つまり失格者としたわけですね。自ら失格者となったわけです。でも私たちの神様は真実なお方、これもずっと今先週のことを言っていますが、真実なお方です。ご自分が御子の地を持って贖い出した、そこまでして贖い出したご自分の子たち、つまり私たちを含む全ての信仰者、クリスチャンたちを最後まで責任を持って導いてくださる。救ったからあとは自分で頑張れではなくて、最後までこの救いの完成まで、朽ちない冠を私たちが皆得るまで、主ご自身が責任を持って導いてくださいます。どのようにしてでしょう。この世におけるあらゆる試練、誘惑の中でも、それらがないとは言わない。それらはあるんです。クリスチャンであろうがなかろうがみんな通るんです。でもそれらの中でも、それらに耐えられるように、それらによって信仰が失わないように、むしろそれらを通してますますイエス様、神様を求めるように、耐えられるように脱出の道を備えてくださることによってですね。で、今ちょっと言ってしまいましたけれど、その脱出の道とはイエス様ご自身ですね。救い主イエスキリストだ。あ、こうなったら、いやなったら、こうなったら私は幸せになるっていう、そういう脱出の道じゃない。それに耐えて、いよいよ私たちが最後まで走り抜くことができるように、そういった意味での脱出の道、イエス様ですね。救い主、主が十字架の死と、そして復活によるこの福音、良い知らせ、これによって私たちは救われるわけですけれども、福音と御霊の力によって、神様ご自身の力、私たちは力はないです、神様ご自身の力、そして福音の力によって罪の力、悪の誘惑から守ってくださるので、このお方に信頼する者は誰でも最後まで自分に与えられたこの信仰のレースを走り抜くことができる。一生懸命私は走り抜いてる、そこを目指してやってるんだけれども、ああダメだったとかっていうのはない。それはイエス様がそのようにしっかりと捉えてくださってる。私たちに冠を与えられるように来なさいって言っている。ですから私たちの方でね、あ、もうそれはいらないってしてしまわない限りね、どうせもらえるんだから、もうどうせ救われたんだから、この世で 何してもいいでしょって、そういう間違った態度にならない限りは、イエス様を向かって走る者は朽ちない冠を主から受けられることができますね。14節、今日はその続きですが、ですから私の愛する者たちよ、偶像礼拝を避けなさい。ですから、パウロは言いますね。ですから、だから、そうだから偶像礼拝を避けなさい。 まあ、もう前回のところのそういったことを偶像礼拝、崇拝者っては書いてますけれども、なぜこのようにして、パウロは繰り返すんでしょう、そういったことを。だから私の愛する者たちよ、ね、兄弟たちよ、偶像礼拝を避けなさい。偶像礼拝が私たちをして、この信仰のレースを走ろうとするわけですよね。なんだけれども、それを偶像礼拝は妨げる。私たちにそれをさせないようにするからです。そこに走りながら私は同時に偶像礼拝をしているっていう人はいない。で、他のところ今開けませんけど、だからそういうことをしている人は神の国を相続することはできないって言った時に、偶像礼拝者だけではないでしょ。でも それは、そのよう、そこに向かう人が神の国を相続することはできない。ですから、パウロは避けなさい。偶像礼拝、それは私たちの心をイエス様というゴールから離れさせて、自分自身に向けさせる。まあこれ後で見ていきますけど、偶像礼拝とは結局自分の心、自分が何を欲するか、自分が何を拝みたいか、何を愛したいかっていうことなわけですけれど、そこに向かわせることでイエス様から心を離し、そういう心からあらゆる罪の生き方、神様に喜ばれない歩みへとこう偶像礼拝を導いていくので、それは避けなさいよってパウロは言うわけです。パウロの言うところのこの失格者とならないためですね。15節から17節のところ、私は賢い人たちに話すように話します。面白いですね。以前はね、その、もう肉による人のようにしか話せないってね、あなたたちの間にはね、分派があって、争いがあって、罪が起こってもみんな知らんふりして、その中でパンダネのようにそうやってね、全体をね、ダメにするのに、あなたたちはね、悲しむこともなかった、こうやって攻めてきたんだけど、今ここでは、ね、賢い人たちに話すように話しますと。ですから私の言うことを判断してください。私たちが祝福する祝福の杯はキリストの血に預かることではありませんか。私たちの裂くパンはキリストの体に預かることではありませんか。パンは一つですから、私たちは多数であっても一つの体です。それは皆の者が共に一つのパンを食べるからです。この祝福の杯とは、イスラエルの民が杉越の祭りですね。この杉越の祭りで、食事をする際に、その第、3番目の杯として知られているものだそうです。で、私もそれよくわからないんですけど、その順番とかそういったものが。でもなんかその杉越の食事での3番目のその杯を祝福の杯と呼ぶそうですね。で、イエス様は弟子たちとの最後の晩餐の際に、それをご自分がこの後罪人のために流す血の象徴として用いられた。ですからこの祝福の杯、ね、クリスチャンたちが私たちが祝福する、祝うこの祝福の杯とは、これに預かるものはイエス様の血に預かるものですよ。ただ楽しんでなどがね、これはイエス様に預かる、救い主に預かることですよ。もっと言うならば神様に預かること。また私たち信仰者の食べるパンとは、私たちのために裂かれたイエス様の体を象徴していますね。まあこれはもう、あえて説明する必要はないですが、その体を意味するゆえに、これが本当にイエス様のパンではないです、体ではないんですけれども、それを象徴するようにそれを食べるものは、信仰を持ってそれに預かるものはイエス様と一つにされる。つまりキリストの体、一つの体となるんです。まあ、これは背後にその分派の問題ということも含めて、これあなた方は多数いても一つですよ、イエス様と一つですよ。で、コリントの後を見ていくと、そういったことも書かれ、体のね、実際に目がとか手があなたは必要でないとか、そうやって言えるかって、体は一つですよということを言っているので、そういったことも背景に、含まれていることでしょうね。私たちはそのようにして、主の晩餐、このパンと、ブドウ液を通して、この祝福に預かるわけです。イエス様と一つにされていますよ。18節から21節もそのまま一気に行きますね。肉によるイスラエルのことを考えてみなさい。何を言おうとしているのか、パウロはここで説明しています。肉によるイスラエルのことを考えてみなさい。供え物を食べる者は祭壇に預かるではありませんか。私は何を言おうとしているのでしょう。偶像の神に捧げた肉に何か意味があるとか、偶像の神に真実な意味があるとか言おうとしているのでしょうか。 いや彼らの捧げるものは神にではなくて悪霊に捧げられている、と言っているのです。私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありません。あなた方が主の杯を飲んだ上さらに悪霊の杯を飲むことはできないことです。主の食卓に預かった上さらに悪霊の食卓に預かることはできないことです。ここでパウロは肉によるイスラエル、これはその信仰による私たちイスラエル、霊的なイスラエルじゃなくてこの肉ですね、ユダヤ人たちのそのイスラエルのことを言っていますが、彼らの捧げ物に関する霊をとってパウロは自分がここで言わんとしていることを説明しているわけですね。つまり旧約の時代に供え物というのは、まあいくつかそういう、捧げ物供え物っていうのはあるわけですけれども、それを捧げるもの人ですね、つまりそれを、まあ必ずしも食べたわけじゃないけど、それを捧げて食べるっていうことがあったわけですけれども、その供え物というのはその人たちを代表してるわけですよね。わかります？自分たちが実際に捧げることができないので、その動物であれその穀物であり、それが代表するわけですよね。で、人々はその供え物を持って主への悔い改めであったり感謝を表したり、またあるいはその全焼の生贄であって、その献身の思いをこう表したりっていうのがその生贄供え物ですけれども、なだめの供え物となられたってイエス様が、それもその供え物って出てきますが、それを食べることで祭壇としての主の臨在と祝福に預かったわけです。ですから供え物、この供え物それ自体、またこの捧げるというその行為自体が最終目的ではないって言ってることです。わかります？この供え物に何か意味があるとか、この捧げ物をしているという行為自体が素晴らしい、わかりますっていうことではないですよ。それらは言ってみるならば、それはツールであって、それ自体が最終ゴールじゃない。それを通して、主なる神と交わること、それが目的なわけですよね。わかります？捧げ物をするっていうのはそういうことですね。だからこれだけ私は献金を捧げて、この献金私が一生懸命働いて稼いで何とかしたって言って、この献金が何とかって言ってて、捧げるお方とね、なぜ捧げるのか。ね、神様、これでなんとか今月もやっていけるでしょうとか、そういう話じゃないわけです。神様いらない。それが汚れてるものであるならば、ね、動物であってもそれが骨が折れてる、ね、汚れたものであるならば、ね、神様は最もいいものを捧げなさいって言った時に、私たちの心を捧げろって言ってるわけですよね。でも私たちの方で、いやいや、捧げました。これだけ捧げました。ね。で、こういう捧げましたって、こんなに私はしたのにっていう、そこがポイントではない。それらを通して私たちは神様に近づき、神様と霊の交わりをいただくわけですね。そのためなわけです。だからパウロは偶像礼拝もそれと同じだっていうわけですよ。つまり偶像の神に捧げた肉に何か特別な意味があるわけではない。それを食べていいかどうかっていうのは以前見ましたけれども、ね、これ捧げられた肉、これ食べると、ああ、死んでしまうとか、そういうことではない。毒が入っているとかね、ではないわけですよね。もともとアダムとエヴァの時にもこれを食べるなって言った、あの木の実を食べてすぐ死んだっていう話じゃないわけです。それはこのお方との関係を引き裂く、ね、もうこれだけはっていう、その神様が立てられたそのバウンダリーでも何でもしてもいいよ。でもそれを犯してしまった。神様の信頼関係を壊した。自ら離れたって、そこがポイントなわけですよね。ですからこの肉自体に問題があるわけではない。そういうことを言ってるんではない。また偶像の神に真実な意味があるということではない。この偶像の神、これは、まあ日本で言うなら、八百万の神々ですよね。いろんなあれがあって、本当に、あ、この神が本当に存在してね、この神に捧げたらどうのこうのって、パウロはそういうことを言ってるのではないと。なぜならば、それらは実際には存在しない。人間が作り出したもの、自分たちが、あ、これがね、家内安全であろうが、ね、勉強のあれ、勉学の神であろうか、自分たちの願うことを思って作った神々ですよね。ですから、それらに意味があるとかではない。実際には存在しないからだとパウロは言っているわけです。でも、そのようにして人々が偶像礼拝をするとき、それがその偽りの神々、 実際にはいないんですよ。でもその背後にあって、それを用いて人々を惑わす悪霊とそれは交わることだ。悪霊と交わることであるゆえに、パウロは偶像礼拝を避けようと言いました。悪霊ですね。で、悪霊というと、それが目に見えないゆえに信じないという人もいることでしょう。変に、あ、今いるかもしれないけど、そんな変な敏感になる必要はない。ただ、でも目に見えないからといって、その存在を否定するというのは、まあ私たちが自分自身の存在を否定するようなものですよね。というのも私たちの心を、その霊も目に見えないものですよね。実際に私たちに目に見えるのは物質なわけです。で、その心はどこにあるのか、脳の中なのか、ね、心臓を刺しても、でも心臓の中に実際にその霊があるのか。で、肉体が死んだらそのまま霊はその心臓の中にいるのか、脳だというんだったら脳の中に留まるのか。わかります?私が言わんとしていること。そういうことではないです。神様は霊なるお方です。無から有を作られたお方、霊なるお方。そして私たちを、私たち人間をご自分の形に似せて、霊的な存在、つまりこの霊の交わりを必要とする存在として創造されました。ですから私はよくね、自分自身が理解するためにあれですけれども、人がその物質、体が横にいても、この言葉やね、まあ言葉も、まあスキンシップもそうですけれども、その交わり、霊の交わりがなければ、ただそこに物質があるだけで、心が近く感じるとかね、遠くとかね、体が近くても遠く感じることがあり、ね、全然体が近くになくても、ね、その霊の通わす言葉ですよね、その方法としてのメインは。でもそれを通して近く感じたりするわけじゃないですか。ね、だからそういった意味で私たちは霊の存在なわけです。物質はありますよ。体はあるんだけれども、霊の存在。そのように作られたからです。ですから私はただそのような物質、肉体的な存在ではない、理性を持って考えて、また心で感じることで、互いに対して、また何よりもこの神様に対して霊の交わりを必要とするものですね。ですからこの主の御霊と主の霊と交わるならば、私たちは主から良い影響を受ける。ところが悪霊と交わるならば、当然悪霊から悪い影響を受けるわけです。使徒ヨハネはその手紙の中でこう語っていますね。前に出ます。第一ヨハネの4章の1節、黄色の部分ですね。愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。何でも霊だからって信じてはいけません。ここにはなんかね、ホットスポット、何、パワースポットですが、そういったところで、ね、その、霊だからって、あ、感じるから全てがいい霊ではないと。続きお願いします。2節3節のところ。人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆、神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。イエスを告白しない霊は、どれ一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの霊ですと。これはヨハネが説明していることですね。反キリストの霊だって。悪魔を指しています。悪魔も。で、マルコ福音書の5章には、イエス様が汚れた霊に疲れた人から、その悪霊を追い出される出来事が記されていますね。で、その際にその汚れた霊は、乗り移ることで、多くの豚が崖から落ちて、その湖、ガリア湖湖で、溺れ死んだと出てくるわけです。その汚れた霊の名前、皆さん覚えておられますか?みんな分かってるけど、あえて答えない。はい。ですね。まあ、数が多いという、いった意味を、が含ま、込められている、その、レギオンっていう名前ですね。レギオンです。で、汚れた霊とは悪霊のことです。汚れた霊と悪霊が違うんではなく、汚れた霊と悪霊のことですが、実は彼らは、まあ、最近言ったかもしれないですが、イエス様が誰であるかを知っている。本当の意味でですよ。人にはそのイエス様は誰かっていうのは、そのイエス様って名前ねっていう話じゃなくて、イエス様が本当の意味で誰であるかっていうのを悪霊は知ってるわけです。つまり、意図高き神の御子であるということ。 ですからこの人から出ていけってイエス様がおっしゃった時に、いやーそんなことはしたくないって言ってやりとりないですよね。ね、どうかその豚に移らせてくださいって、それはありますよ、お願いはするわけですけれども、その力、その格差っていうのは明らかなわけです。なぜか分かりますか？悪霊はイエス様が誰かを知ってるからですよ。レギオンはね、このお方には勝てないわけです。ですから主に従ったわけですよね。悪霊も神であられる主には逆らうことができない。ここは悪魔とイエス様と対等ではないんです。今戦って何とかして、でイエス様がギリギリ勝ったとかじゃなくて、イエス様、この神の御子、神様は悪霊のその全ての権威の上に立つ方は全てにもう勝って強いお方で、悪霊も勝利することは、勝つことはできない。でイエス様はこの悪霊の頭である、その悪魔ですよね。サタンとも言います。その悪魔についてこのようにおっしゃっています。前お願いします。ヨハネの8章の44節。悪魔は、途中からですが、悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは、自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。なぜ偶像の神は実際には存在しないのに、今でも、世界中で人々は偶像の神々を拝んでいるのか。偽物だとして、ね、いないと思って拝んでいると思います？昨晩も、子供たちと一緒にね、礼拝を、家族で礼拝を持ちながらそういうことを言ったら、もうそんなのいるわけないって言ってね、まあ彼らはそういうところから来てない、もう誠の神をいつも聞いてるところが来てるので、ね、そのお金を入れて何とかしてくださいとかね、そういう、そのね、馬鹿にしてるとかじゃないですよ。でもそういったことで、本当にそこに神様がいるのかどうかって言った時に、彼らはそれに触れてないからね、そういうふうに育ってないので、当然そんなことはないってこう思うわけですよね。じゃあそれらをしてる人たちが、いやこんなことないんだよ、まあ、ジョークなんだけれどねってね、でもお金が余裕があるからそういうことしてるんですよとか、そういうことではないですよね。でも実際にそうだと思って、本当に純粋な心でそれを拝んでいる、大切にしてるわけじゃないですか。ですから私はそれをね、下げすんでっていう意味ではないですよ。でもそれが現状なわけですよね。で、なぜなのか、それは悪魔の仕業ですよ。つまりその偽りに騙されているから。ですから偶像礼拝する人の特徴の一つとして、彼らのうちには真理を追求しようとする心が見られない。わかります？もうなんか到達したかのように、もう分かっているかのように、それ以上にいかない。もうその偽りをまるで本物かのように。で、私は牧師ですけれども、この聖書をあれして。でもそのオープンです、いつでも。わかります。私は確信がありますよ。この神様が神だって、誠の神だってありますけれども、常にもっと知りたい、もっと追求をしたい、真理が何か、もう自分にね、自分は足りなさいっぱいあるゆえに、分かったとも思わない、ゆえにそれを探求するわけですよね。でも、そういった人たちの中に、その対話はないわけで、ほとんどね。で、むしろそこに疑いが出たら、入り口ができるわけですよね。あれ？本当にこの神様いるのかな？あれ、私が信じてたことって本当かな。でもそこに至るまでは本物だって、これがその通りは真理だって思ってるわけですよね。でもそれはサタンの働きによる偽りをまるで、本物であるかのように思い込ませる、悪魔の働きによる。ペテロは悪魔について、使徒ペテロはこのように言ってますね。前お願いします。第一ペテロ5章の8節のところ、身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。悪魔は獲物を探し求めて歩き回るライオンのように、主にある者たち、私たちを、偽りを、この偽りを持って主から引き離そうとして歩き回ってるわけですよね。イエス様と共にいる者を引き離すために、誘惑して引き離すために歩き回っている。皆さんどうぞイメージしてみてください。私はそんなのイメージ本当はしたくないんですけど、もし皆さんがライオンのいるようなそのサファリかどっかに行ってね、何かの間違いで 車が止まったとかなんかでね、間違いが起こった、でそこに残されたとしたらどうですか。それまで守られて大丈夫だって思ってたら全然平気でしょ。もうみんなそうやってね、ツアーもやってきたし大丈夫だと思うんだけど、何かちょっとしたミスがあってね、それがどんどんどんって言って、で、ライオンがいるってなった時に、皆さんどうです？当然、ライオンに襲われないために、少なくとも注意は払うでしょ？まあいや、わからない。今の時代の人はもしかしたらそこでライオンをバックにセルフィーを撮ってるかもしれない。ね、それはまあ、わかります。セルフィーって、電話で自分の写真を撮りながら崖から落ちて死ぬ人もいるんですよ。実際にね。もう本当に、なんてこったって思いますよね。でもそういう時代です。でも皆さんそういう状況に置かれて、ああ、私は大丈夫。ね、あそこで他の人たちがライオンに襲われてるって見て、ね、あ、倒れてる、食べられちゃったとかって見て、まあでも私は大丈夫って思う人いますか？そのピクチャーですよ。ペテロはそういうピクチャーを言ってるわけです。あなた方がこの世にあって歩むっていうことはそういう中ですよ。ライオンがそこにいて、ああ、私は平和だ、安心だ、他の人は大変なとこ通ってる、苦労してる、試練の中通ってる、でも私は平和だっていう人は、どこかおかしい。すでに見たように私たちの主が悪魔より強いお方、このお方が悪魔より強いですよ。また、ご自身も悪魔に誘惑を受けられましたけれども、でもその一切の誘惑を退けて十字架の死にかかられた。それを知らない人にとっては愚かに見えますよ。でもイエス様、これを通して十字架の死を遂げてくださったので、私たち罪人が信じるだけで救われる道が備えられたわけですが、その十字架の死と復活をもってイエス様が悪魔に完全に勝利されたゆえに、悪魔はこのお方と共にいる人たち、つまり私たち信仰者に触れることはできない。誘惑することはできるんだけれども、触れることはできない。このお方の共に、このお方を主人と持つクリスチャンたちをそこから奪い取ることはできない。でも囁くことはできる。誘惑することはできる。でも私たちの方で進んでこの悪魔の声に耳を貸そうとするならどうですか？そこにいる限り、イエス様と共にいる限りは大丈夫なんですよ。でも私たちの方から、いや、ちょっともうイエス様の恵みも飽きた。ね。もうそれ、ちょっと冒険もしてみたい。ね。外の世界も見てみたい。神様を知らない世界も見てみたい。ね。自分のうちにどうせむさぼりがあるからって言って、そちらに耳を貸そうとするのはどうですか？入ってきても、ああ、大丈夫、全部入れてたらどうです？偽りの言葉。つまり悪魔に対して無防備になることで、その偽りに引き込まれてしまうならどうでしょう。そのような人は、主の食卓と杯に預かりながら、先週あれしました、主の晩餐ですね。このイエス様と一つ、信仰によってパンとブドウ液を預かって、イエス様と一つだってこれに預かりながら、そういった人は同時に、その偶像礼拝をする者、悪魔の食卓とをその杯に預かろうとする人だってパウロは言うわけです。でもそうすることはできない。こちらで主の晩餐に預かりながら悪魔と交わることはできない。そのような人は主と交わりを持つ人ですか？実際に。それとも悪霊と交わりを持つ人ですか？悪霊と交わりを持つ人ですね。私たちはどちらでもいいんじゃないかとかね、そう言うかもしれない。でも実際にそのようにして偶像に向かっていくならば、ね、悪魔がいるって聞きながら全然自分を無防備でそういうふうにしているならば、それは実際には悪魔と悪霊と交わることだって。なぜならその心はすでにイエス様から離れているからですよね。わかります。それをした偶像の神を拝んで初めてその偶像礼拝者になったんじゃなくって、その心においてもうそこに向かっている時点でイエス様から離れているので、もう偶像礼拝者なわけです。それを愛そうとしている、それを拝もうとしている時点で私たちはもう偶像礼拝者。ただ悪魔は実にずる賢く、もう今も見てきました、その誘惑の仕方は巧妙だって。 明らかに嘘だって偽りだって分かっていたら私たちはそこに行かないでしょ。本当に大事なことに関してですよ、行かないわけじゃないですか。でもそうではない、悪魔は実に巧妙だ。もうこの人類の始めからずっと今まで人々をそのようにしてトリックしてきた、テンプトしてきた。そのようにして人々は、あ、ちょっとぐらい大丈夫というところから、油断するところから、リーダーたちも倒れてしまう。教会のリーダーが問題を起こすとどうですか。彼のために祈りましょうっていうよりも、多くの人々は、まあ、そういう人たちもたくさんいますよ、騙されたと思う。リーダーたち、なんでリーダーのくせにって言って、みんなバラバラになってしまう。パウロは言います。第2コリントの11節の14節、11章の、あ、ごめんなさい、14節。しかし驚くには及びません。サタンさえ光の御使いに変装するのです。良いと思うものが全て良いものはではないですね。そういう意味で私たちは判断する力、祈り、主の御心を求めるということがなければ、これは一般的にいいことだからやるって言って何でもやったらいいということではない。サタンでさえ光の御使いに変装する。全部疑えということではないですよ。でもこのことを私たちは心に留める必要がありますね。皆さん、私たちはここに今自分たちがこの地上において霊の戦いの中にあることを見るわけですよね。もうシリアスな、その戦争ですよ。フィジカルな意味で本当に戦争をしているとしたら、私は霊的な意味で本当に毎日が戦いなわけです。無防備で、ああ、ちょっと寝過ごしたとか、そういう感じ、あ、今日も寝すぎたって、で、まあまあ何もないからっていう、そういったことじゃなくて、毎日が戦場に起きているようなものですよね。生きているようなものです。で、それを競技に例えましたね、前回パウロは。競技に例えるならば、私たちはすでにゴールをしたものではなくって、今まさにそこに向かってまだ走っている。ひたすらそのゴールを目指して忍耐しながら走り続けているのが私たちの今なわけです。で、その中で、すでにもう倒れてる。まあ、倒れてる人。まあ、競技の中で倒れてる。まあ、そんなに多くはないですが、そういったことも起きますよね。倒れている人や、またずっとよそ見しながら、間違ったゴールを目指している人がいたとして、悪魔はその人々に誘惑すると思います？イエス様から離れなさい、倒れてる人にイエス様から離れ、ゴールに行くなんて、もうすでに倒れてる人にそうやってすると思います？よそ見して違うゴールを目指して歩んでる人に、ね、こっちに戻りながらでもそっちに行くなって誘惑すると思います？もうその人たちが倒れて、もう失格者となるのは時間の問題ですよね。もちろんイエス様それでも引き上げて、こっちだってやってくださるのがイエス様ですよ。でも悪魔の方では、その人たちは相手はじゃないわけです。狙う敵ではない。誰を狙うんですか？イエス様というゴールを目指し、主の福音と御霊の力によってそこに向かって走っている人を、悪魔はこの手、あの手を持って攻撃を仕掛けてくる。ですからさっきも言いました、信仰が試されるというこの誘惑を受けないという方、だから言ってて、なんか、あんまり誘惑って言う人はないですよ。でも、ああ、私はね、クリスチャンになってこんなに、ね、何年も経つのに、まだこういう誘惑を受ける。ああ、自分はこういう弱さを見るっていうのは、それは健全な証拠なんです。私たちはそういうものですからね、まだ完成してないゆえに。なので、ですからむしろ反対。いや、そういうものはもう受けなくなった。ね、例の葛藤を私は覚えないっていう方は、どうぞ気をつけてください。むしろイエス様というのは、イエス様でさえ悪魔から誘惑を受けられた。いや、死ななくていいよ。こんな罪人のためになんであなたが苦しむんだ。いやいや、杯飲まなくていい。でもイエス様は分かった。これが私が飲まないといけない杯だと言って、血のような汗を流しながらゲッセマネの園で祈りを持って主に近づき、そして、そのように近づく、いよいよ、ね、祈りを通してもいよいよもだえ苦しむんですよ。イエス様がの中で、そのね、御使いによって、霊によって、天のお父様はイエス様を支えてくださり、その勝利を持って十字架の苦しみ、その死を耐え忍ばれた。この世にある限り、私たちのうちには悪を貪ろうとする罪の力がまだ残っています。 また悪魔はその私たちの弱いところに誘惑を仕掛けて、来るわけですよね。ですから私たちはそのゴールであるイエス様から信仰の創始者、信仰を、この父なる神様へのその信仰信頼を始められた方、創始者であり完成者であるイエス様から目を離してはいけない。イエス様ですよ。イエス様が信仰を始めて信仰を完成されたお方。私たちは信仰って言います。からし種ほどにも足らない信仰。でも、そのからし種ほどもない私たちを支えてくださるイエス様の信仰のゆえに、私たちはこの歩みを続けることができる。最後まで失格者となることなく、朽ちない冠、その救いの冠を受けられるかどうかは、すべてこのイエス様、このお方に救い主にかかっているからです。でもそれを得るようにと、イエス様がもうすでに勝利を収められた、ご自分が勝利を収められて、私をとパンね、このパンと杯の一つにされるものは、私が収めた勝利をあなたも、あなたの勝利として受けることができる。故に最後までこのお方への信仰が問われる。一つとされていることを私たちはいよいよ喜び、いよいよイエス様と一つであるならば、私たちはあれ大丈夫だったかな、この人生自分はね、こんなところあんなところ失敗もあって、こんなあれもあったっていうのはありますよね。あるんだけれども、それもまるでなかったかのように、イエス様のコンプリートされた、イエス様が成し遂げられたパーフェクトの歩みが私たちのものとなる。そして負い目もイエス様はすでに十字架で、もうすべて解決してくださった。故にイエス様はそれを、この冠を、朽ちない冠を得るように私たちをしっかり捉えてくださっているので、私たちは最後まで走り続けることができる。でもそれを、約束のものを得るためには、私たちに問われるのは忍耐だ。忍耐ですよ皆さん。忍耐すぐに出てこないでしょ。もうダメだって言いたくなるわけです。もう嫌だってなるわけですよ。ね、でもそれが通るっていうのは、それは健全なこと。それは忍耐がね、その試されて、私たちはさらに練られた品性とこう変えられていって、いよいよイエス様、まだですか、イエス様、いよいよ来てくださいって言って、私たちはどんどんどんどんイエス様に近づけられていく。ではここで、偶像礼拝とは、コリントの人で言うならば、もう偶像の町でした。その偶像の神殿に行って、彼らのその捧げ物をし、それを食べたり、また不品行ですね。不品行、性的不品行を行うことであったわけですが、じゃあそういったことさえ避けていたら、私たちは大丈夫なのか。私たちは他の偶像の、そのテンプルには行きません。そういったことはしてませんっていうことで、私たちは大丈夫なのか。もうずっと見てきていますけれども、悪を貪る。それはそういったアクション、その行動はどこから出るか。悪を貪るというところから。で、前回見ました。悪を貪ること、それがそのまま偶像礼拝だって。会員すること、主を試みること、つぶやくことといった、そういった行為は、全部その悪を貪ろうとする、自己中心な心、自分自身を愛そうとする、私たちはその内側から出てくるゆえに、問題は外側ではなくて、私たちの内側にある。私たちの心が問題。去る木曜の旧約聖書の通読の箇所で、アマレク人、もう今説明しません。アマレク人を聖絶しなさい。聖絶とか全部滅ぼし尽くしなさい。動物家畜に至るまでね、人だけではなくって。聖絶せよという主の命令に、サウル王が背く出来事が記されていましたね。読まれたお方、ね、読まれた方が。主がそのように命じられたのは、まだの方は読んでください。アマレク人の罪に対する。罪のない人たちを主が聖絶しなさいって言ったんじゃなくて、主は彼らの罪に対してイスラエルの民を通して裁きを行っているわけですけれども、ね、なわけですが、サウル王は主の御声に聞き従わなかった。自分の目で、主は聖絶しろって言ったんだけど、自分の目で最も良いものを、その動物にしてもね、そういったものを取っておいた。その時主は言われました。前お願いします。第一サムエルの15章。するとサムエルは言った。サムエルを通して主は語られます。主は主の御声に聞き従うほどに、全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。 あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを王位から退けた。ここに従わないことは、偶像礼拝の罪だとありますね。で、これは、今私が使っている新改訳ですが、新改訳の最新版2017というのでは、高慢と訳されています。高慢は偶像礼拝の悪であります。口語訳では強情かな。強情は偶像礼拝の罪に等しい。新共同訳では、まあこれも新しく出てるので古い新共同訳だと思いますが、高慢は偶像礼拝に等しい。なぜ従わないのかって言うと、高慢だからだ。強情だからって。私は分かっている。私は自分のやりたいようにしたい。私は自分を選ぶっていうその高慢さ、強情さが主に従わせないっていうわけです。私たちとしては、いや、この状況では従えなかった。あの人が何とかで周りがどうこうって言いたいでしょ？でも従うかどうかは、本当はオプションではない。私たちは本当に悪魔の悪霊のように、主が誰かを知っていたら、私たちは本当の意味で知っていたら、このお方に誠の神に従うわけです。でも私たちが、いや、なんだけれども、信じてるんだけれども、いや、私はこうした方がいい。私はこういう考えがあるって、私を神にするゆえに、その傲慢さ、その強情さのゆえに、主の御言葉を退ける。それはイコール、このお方を退けるということです。皆さんそのうちに、そのような心の中に、イエス様を神として、救い主として信じる信仰を見ます？本当の意味で、その自分自身じゃなくて、そのことを客観的に見て、本当にそのような心で、イエス様を信じているっていうのが、本当にその通りだって思えます？私は思えない。言うのは簡単ですよ、信じてますよって。でも本当にその心の中で、イエス様をね、私たちが洗礼を授けるときに、イエス様を救い主として、あなたの主として、ロードとして信じますかって、はい、信じますってやるわけですよね。じゃあ本当に徹底して 100% 従うのかって言ったら、従わないわけですよね。じゃあそれは何が問題か。悪を貪る。偶像礼拝だ。ね、高慢は偶像礼拝の悪だって、他の聖書箇所を見ると、何を言ってますか？偶像礼拝ですよね。その神々を作って拝んでるじゃなくって、その高慢さ、強情さ、悪を貪るその心、それがそのまま偶像礼拝。神を神とせず、ね、自分のための神を作る。それが自分であろうが、物であろうが、それが偶像礼拝だ。サウロがね、サウロはこの時に、いやいや、民がこう言ったんです。ね、取っときましょうって言ったんです。いやいや、この動物はね、後で主に捧げるためでしたって言うんですよね。でも、それに対して主は、ね、その全焼の生贄や他の生贄を喜ぶだろうかって聞き従うよりもって、こう、それに絡んでるわけですよね。主はサウロの心を知っていたわけです。彼が従わなかった、主に従わなかったの、彼の高慢さ、強情なゆえ。この時彼はその勝利で自分のためのこう何です銅像みたいなのを作るんですよね。もうそれでサウロは自分のためになんか作りましたみたいな、それが出てくるわけ。でも主に従うことはなかった。自分自身を神とすることで彼は主の御声を退けた。主はそのようにしてご自分を退けた。サウロのうちにご自分を愛するそのご自分に神として崇めるその心がないので彼を王位から退けたわけですよね。で、心を見てダビデを選んだ。22節、それとも私たちは主の妬みを起こそうとするのですか。まさか私たちが主よりも強いことはないでしょう。イエス様の十字架の死を通し明らかにされたこの、罪人、私たちに対する神様の愛は今日も主の前にへりくだるものに注がれています。これを聞いてね、いやいや私は違いますよ、私はそんなことしません、私は強情ではありません、じゃなくて、むしろ、ああそれは私ですって、ペテロのペンテコステのペテロのメッセージを聞いて心を支えてどうしたらいいですかって人々が言って救われたように、私は本当にそうです。私は偶像礼拝者です。強情なものですね、その高ぶる高慢なものです。主を憐れんでくださいと言って主の前にひざまずいて出るもの、へりくだって出るものに、この十字架の愛は今日も注がれています。でもそれを逆手にとって、どうせ許されるから大丈夫、もう許されて、もう救いは約束されているから私は変わらなくていいね、したいことを自分でしてても、どうせまあなんか失敗したらごめんなさいと言えばいい、そういった自分を神とし、悪を貪ることのために、偶像礼拝のために神様を利用するような人には、主はその人の心をご存知、 その人が神の国を相続することはないという時には、主はその心に信仰がないゆえに、イエス様を信じてないゆえに、十字架の血を受け取っていないゆえに、あなたは自分の罪ゆえに滅びるんだよ。人の傲慢は実に神様を退けます。それはイエス様の十字架を虚しいもの、愚かなものにするからですよね。ですからパウロは言いました。偶像礼拝を避けなさい、何とかして避けなさい。それは言い方を変えなら傲慢さを避けなさい。もうずっとコリントのテーマですよね。高ぶることを避けなさい。自分を王だと思うな、ね、むしろこの王であられる方、そのなのにご自分の神のあり方を捨てて、あなたのために死んでくださった、苦しむことも死ぬことさえも喜んでしてくださった神の御子、この方の前にあなたはへり下りなさい。この方はあなたを救うことができる、救い続けてくださる、そしてやがての日にもその救いを完成してくださるお方ですよ。このお方の前にへり下りなさい。哀れ深い主の前に私たちはへりくだらせていただこうではありませんか。イエス様だけを神としてあがめ、その御声に聞き従うものでありましょう。お祈りしましょう。